夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
モテる話し方。同期のあいつはお笑い系、宴会なんかでは彼が中心となって面白い話が展開される。ただなぜかモテない。もう一人の同期はおっとり系、クールでもなければ話がうまいわけでもない。でもなぜか女性には人気がある。普通に考えれば話がうまい方がモテるはずなのに、どうしてなんだろう。一般的には話のうまい男性がモテると言われます。
ほう。
だからといって面白い話をする男性が女性にモテるわけではありません。どうしてこのような違いが出るのでしょう。
女性に好かれるポイントは話がうまい下手ではありません。
ほう。
話のうまさはあくまでも付随的な内容です、
うん、
女性は自分に興味を持っている人に興味を抱きます。女性の言う話の上手い人というのは次のようなロジックでできています。
1. 相手が自分に興味を持って話しかけてくれる、
うん、
2. だから楽しく話ができる、
うん、
3. 楽しく話ができるということはこの人は話が上手い。
女性にとって根底にあるのは自分に興味を持ってくれているかどうかなのです。
ちなみに男性にとっての話が上手いは面白い話ができるということなので、女性にとっての話がうまいとは正反対ですね。
さて、いわゆる人懐っこい人は初対面の時からどんな人にも興味を持つという傾向があります、
うんうん、
そのため自然に人懐っこい人は人気が出るわけなのです、
うん、
そしてここにもう一つ大事なポイントが隠されています。それが初対面の時からというところです、
うん、
初対面の段階で相手の女性に興味を持つということができている男性は女性に好かれやすくなるのです。
相手よりも先に自分から興味を持つ、そうすることで相手との距離を縮めることができるのです。人前で自己紹介するときって自分をどう見せようかと考えれば考えるほど緊張してうまく話せなくなってしまうものです。人と話すのが苦手な人は初対面の相手にこれと同じような感覚を持ってしまいます、
うんうん、
自分をどう紹介すればよいのだろうかと。自分を紹介するのではなく相手のことを知ろうとすれば自然と上手に接することができる上、自分の見せ方を考えなくてもよくなるので緊張も薄れていきます。
女性と上手に話すコツは、うん、自分をどう見せようかと考えるのではなく、相手はどんな人だろうかと興味を持って相手の話を広げていくことだったのです、
うん、
特に初対面の時こそ相手の話を聞き出すようにしましょう。自分をよく見せようとしすぎず相手を知ろうとする。そうすることで結果的に余裕を持つことができ、女性から好感を持ってもらうことにもつながるのですね。
はい。
さあ今回の気持ち、
興味を示そう。
まあ確かに自分の話だけバーってされてもぼんやりしますよね。
そうですよね。
今日はいい天気だな。
完全に聞いてない感じですね。そこまで言っちゃうとね。
そうだよねってこうなんか髪の毛とかいじり出す。
ああ、
うん、
もう聞いてないパターンですね。
あ、
うん、もう全然聞いてない。怖い怖い怖い。
でたまにカフェとかいます、
ね。あ、いる。
うさぎの。食べよ
う、はい、
さあ9月も下旬になりましたね。
そうですね、まあ、秋といえばいろんな秋がありますけれども、
はい、やっぱ食欲の秋です。
あ食欲ね、
食欲の秋
ですね。あと何があったっけ秋。
あとあのトライアスロンの秋ですよね。チャラヨ君的にも、ね、
それ体育の秋体を動かす秋
運動の秋ですね。
あ、運動の秋。あと何ですか。
あとは 旅の秋。
旅の秋っていうか初めて聞いたぞ。
とほらそうだ京都に行こうとか、
それは全シーズン言ってますよね。京都に行かせようとするあの CM は。
と、なんとなく秋イメージありますね。紅葉。
あ、まあ紅葉は ね綺麗だからね、確かにね。あとはまあ読書の秋とか。
ああ。
なんかありますか。
何の秋だろう。あと何かある。
あんま浮かばないですね。
睡眠の秋です。
あなたいつも眠い眠いってるじゃないですか。
秋はよく眠れるんですって。眠やすいですよ。
春だと同じこと言ってるよ。
春も寝やすいです。
冬もね、割とね。
冬は冬眠です。寝やすいとかじゃなくて、夏は仮眠です。
全部寝てんじゃん結局。いつ起きてんの。じゃないよ。
わかんない。
わかんない。アメリカ可愛く言うな。この時だけアメリちゃん使うんじゃありませんよ、本当に。じゃない。しかもアメリちゃん冬眠しない子だからね。
そうね、
冬眠こっち側だから、こっちの子だから。
はい
はい、はい、じゃない。まあそんないろんな秋でございますけれども、うん、で読書といえば、
はい、
はい、相葉先生はね、
はい、
毎週火曜日の各週火曜日でしたっけ。
各週金曜日。
各週金曜日ですか。
はい、
あの 4コマか
4コマ火曜日にや
って、はい、あの青空学園文学部という。
あ、読んでますね。
はい、毎週
まあ各週って言ってるのに。各週って言ってるのに毎週毎週って
読んでるじゃないですか。なんか好きな本とか。
好きな本、好きな本、まあ青空文庫に入っているものばっかりなので、うん、あの没後50年以上の作品ばっかりなんですよね。読んでるのが著作権切れのもの。まあやっぱ面白かったのは江戸川乱歩さんですね。
あ、
人間椅子は普通に読んでて面白かったです
ね。人間椅子どんな話した
んですか。人間椅子はなんか、女流作家さんのもとに、うん、なんか逐一あなたの動きが全部あの書いた手紙が届いて読んでって、うんうん、あれ椅子の中にもしかしたら人がいるかもっていう恐怖で終わる話です。
あ、なるほど、面白いですね。
でも解明されない最後。
それでいいですね。
っていうちょっとドワッとする感じがめっちゃ面白いです。
なんか江戸川乱歩さん そのちょっとミステリアスというか、うん、こう怖いなっていうのって、うん、なんだろう、こううまく説明できないんだけど、こう、うん、いないのは分かってるんだけど、なんかこう後ろ振り向いたらいるかもしれないっていう。
ちょっと現実に
読んでる読者もドキッとする感
じですね、うん、
なんか怖い話を聞いて夜お風呂に入ってる時にふとそれを思い出すみたいな。
もう私振り向かないもん。
そう
もう振り向かないと。私お風呂じゃなくお風呂出てもうそのままお布団の中に行く。
そういう感じでちょっと似てるなと思うんだよね。でもそれの使い方がとてもやっぱうまい。
うまいですよね、うん。
あ、ゾワッとするなっていう感じがすごくうまく描かれてるなっていうのが、うん、江戸川乱歩さんの特徴かなと思うんですけど。
はい、
あと何かありますか。
なんだ、最近読んでたのは、うん、下村千秋さんの鬼退治っていう作品なんですけれども。なんか町になんか鬼さんじゃない、寺、町の近くの寺に、うん、なんか鬼さんが住み着いたらしくて、うん、なんかそれを退治にするとなんか、ね、描写が結構すごくて、なんか手を食いちぎられて帰ってきたとか、そういうの。で、一人なんかその時代は力が強い人の方が上にあれだったけれども、うん、主人公は力は弱いけど知恵がありましたっていう、
うん、
で、まあ、最終的にみんなやられて帰ってきちゃうから、うん、もう退治に行く人がいないから俺行くでって主人公行って、うん、天井裏でお兄さんの話を聞いてたら、うん、一番鬼にとって俺たちが怖いの、なんか鬼さんがいろりの前で話してるんですけども、う
ん、なんか聞いたことあんな、はいはい、
俺たちが一番怖いのは鶏だって。鶏の鳴き方が取って食うっていう、だからあれを聞いたらもう俺たちはおしまいだっていうのを聞いて、主人公が取って食うって鳴き、鬼さんが自滅する話。
なんか聞いたことあるわ。
ありますよね。
それもあれですか、没後ってか著作権が終わってるやつなんだ。
そう、てるやつ
で。そうなんだ。
てか鶏は取って食うて、
いや、まあ、あんまり言わない気はするけど、そこはね
議題でした。
本筋じゃないんだね。なるほど。読書ね、
読書、まあ、最近読みました。
いや読んでるんですよ。ただ僕この間買ったやつが、あの上中下に分かれてて、この間あの上を今読んでるんですけど、
うん、
中と下も一緒に買ったんですよ、
うん、
ふっと見たら上が2冊並んでて、下が1冊あって、多分ね、中をね、買ってない。
え、買ったんじゃない。
いや、上巻を2冊買ったんだと思う。あの本屋さんで並んでたんですよ、
うん、
で、何も見ずに上中下あるんだろうなと思って、うん、を取って、
持ってってそのまま見ずに買って帰ってきたもんだから、おそらく上巻が2冊に下巻が1冊しかないっていう状態なんで、この余った上巻を誰かにあげるか売るかっていう選択肢に迷ってるんですけど、
全然内容と関係ないじゃないですか。
内容はまあそうですね。でもあの西加奈子さんっていうまあ有名な作家さんなんですけど、最近よくハマって読んでるんですが、面白いです。なんかね、
何系の人ですか。
人間の心情とか、あ、こういうの思ったなとかあるねとかっていうのをちょいちょいうまいこと書く感じなんで、ミステリーとかではないですね。普通の、なんて言ったらいいんだろうね、そういう何もない、何も言ってるわけじゃないんだけど、こう起承転結がちゃんとあるようなお話というよりは、日常をこう書いてるような感じの内容なんですが、面白いですね。
私はもう一時期ミステリーばっかり読んでましたね。
あ、ミステリーはミステリー面白いんだけどね。
島田掃除とか、
あと
京極さんは私合わなかったんですよね。
京極さんは
一冊目読んで、うん、歌合わないって
。京極さんはね大好きなんだけど、人に言うと一冊がとても文字量が多いんですよ、京極さんの作品って。
あ、そうですね。
だからあのドンキって言われてました、 あの本の厚さから。
でも島田掃除さんも割と厚いですね、こんな厚で。まあ、アトポスっていう作品があるんですけど、うんうん、半分ぐらいに来ないと主人公が出てこないシリーズものなのに。
あるある。そうだからね、あんま長いとね、たまにすげえエンディングの方見たくなるんだよね。
見ちゃうんですよね。
見ちゃうんだけど、
この作品本当このシリーズなのかなって見ました。いた
やるでしょ。
やれますね。
そうなんですよ。でも京子さんはあったので、京子さん結構読んでましたね。
あ、うん、私アリス川アリスと、 あとだなんだ、作者忘れちゃったけど、斜め屋敷の屋敷シリーズっていう、屋敷がテーマになって殺人物とか読んでましたね。
うん、好きなんだね、探偵もね。
好きですね。謎解けないですよね。
解けないの。
解けないですね。
ヘッポコ探偵じゃないですか。
ほう、なるほど。
完全にお客さんがじゃん。
助手ポジション。
助手。
なるほど。
使えない助手っぽいな。そうなの。結構ね、まあ、ジャンルありますからね。
はい、
あんまハードボイルドとか読まないのだから。
ハードボイルド、まあ何、鉄砲図やつ。
ああ、まあまあそうですね。長谷清舟さんだったっ
け、うん、
新宿ザメとか書いてる人。
ああ、
こうなんかヤクザと警察が裏でつながっててみたいなとか、すごい破天荒な警官の人とか、うん、もうそういう感じの話を書かれる人とかもいるんだけど、うん、前は結構そういうの読んだんですけど、最近読まなくなったっす、ね。あとは、まあ、ちょうど今本番中、明日まで、うん、明日違うな、今月末まで本番、ちょうど明日からなんですけど、配信日の、27日からなんですけど、僕が本番あるその三島由紀夫さんの、やる外箱町っていう作品が書かれてる作品集なんですけど、
うん、
その中の、近代農学集だったかな、うん、読んだんだけど、まあ難しかった。やっぱりあの言葉の使い方とか時代設定が当時のやつなんで、うわこれ難しいと思いながら読みましたね。
あ、なんか社用とかね、うん、なんか樋口一葉とか、うん、なんかあれは授業で読んだけど、おうってな。
感想文書けって言われたらすげえ難しいとか思うし、解説文書けって言われたらいや書けないわとか思ってし
まう。私この時代切れないしか出てこない。感想文。
まあそういうのでも、ね、たまにハマるやつもあるんですけどね。なかなか、まあでも奥が深くて面白いですね。
面白いですか。う
ん、そんな秋の夜長でございます。
夜長でございます。
はい。
はい、というわけで、ゆっきり的お知らせは、うん、それですよ。隔週金曜日に青空学園文学部。
隔週金曜日ですね。
はい。はい、読んでまーす、はい。
今何読んでるんですかね。
ね、ちょうど何新作読んでます、きっと。はい。9月 ?9 月、うん、?9 月だ。あ、9月ちょうど落ちちゃったけど、下浦さん読んでます。いろいろあるじゃない、軸がこうねじ曲がってたり
そう、そう、そう、そうだね、うんうん、そうよくあるね、軸ねじ曲がることがね、
はい、落ちちゃったけど、まあ、そんな感じです。
段取りもう、そういうとこ。はい、
じゃあ大丈夫、
大丈夫、はい、大丈夫じゃないけど、まあいいや、はい、
はい、火曜日は4コマ漫画配信中、うん、
ね、はい、
水曜日はスイちゃんの日、
はい、
秋田できっと秋田小町を食べている。
あ、もうそろそろね、お米収穫の時期ですからね。
はい、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれもう電子切れた。
電子切れた。はい、ですね、
だった。カエル君のお知らせは
最近冬眠したい、
はいはい、もうちょっと頑張ります冬眠まで、先ほども申しましたが、配信日の次の日、9月の27日から30日までですね、会場はエコダのうさぎ亭というところで三島由紀夫さん原作の、外箱町というものをに出演します、まあ、内容はですね、まあ、普通に、まあ、読んだ方もいられるかとは思うんですけれども ありがとうございます。今ちょっとねチラシが出てますけど
ち
ょ
っ
とね
怖いですよ、怖い感じのね、これ、
まあ、ダークファンタジーなんですよ、うん、内容的に
チャラヨくん何役外場と役
役はない外場ってか外場ってみんなわかるかなお墓に立っている戒名とか、ね、亡くなると戒名がつくじゃないですか、はいはい、でその戒名とか書かれている木の棒のことを外場って言うんですけど
外場役
外場役ではない
常にこう舞台上に書かれてる役
顔にこう書かれてる書いてある
今外場が見たような気がする
そんな面白い話じゃないわ
あ違う
三島先生に怒られるよきっと
そっか
びっくりして引っかえちゃうから
引っかえちゃうかもしれない、
はい、
外場役とは何事だって
それはそれで面白いけど関係各所からすげえ怒られる気がするからダメだと思うよ
そっか難しいな
文学難しいね難しいねまあ本当ダークファンタジーな感じですね、うん、ちょっと説明しろって言われたら難しいんですけど、
はい、
まあ、ちょっとアングラチックなそんな感じの芝居になっておりますが、うんうん、もしもお時間ある方がいらっしゃいましたらね、はい、外箱町かもしくはですね、うん、アバンギャルドシアターという風に検索をしていただければ何かしら詳細が載ってますのでぜひぜひ見てくださいよろしくお願いします
はいというわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした
それではまた来週バイバーイ